23章26節から31節です。それではお読みいたします。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後から運ばせた。民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群をなしてイエスの後についていった。イエスは彼女たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山々に向かって、私たちの上に崩れ落ちよと言い、丘に向かって私たちを覆えと言い始めます。生木にこのようなことが行われるなら、枯れ木には一体何が起こるでしょうか。この箇所から愛はもっと深いと題して斉藤隆二氏が御言葉の取り次ぎをいたします。
おはようございます。イエス様がついに十字架にかけられる、そのために引き出されていく、そういうシーンです。ゴルゴタっていう丘に十字架形の場所があって、そこに引き出されていきます。今まで見てきましたが、ローマ総督ピラトが3回この人は無実だと宣言し、釈放すると判決を出しましたが、にもかかわらずユダヤの指導者たちの激しい圧力によって十字架刑が確定しました。多くの民衆が十字架につけろと叫んだ、それを見てきました。指導者たちからそう言うように強要されたわけですが、しかし今日出てくるのはまた別の群衆なんです。今日出てくる群衆はイエス様を信じた人々の群れでした。大群衆が出てきます。死刑の場所に連れて行かれるイエス様の後をおびただしい人たちがついていったわけです。そしてそれは悲しみ泣きながらついていく人たちでした。26節27節、彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後から運ばせた。民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群をなしてイエスの後についていった。イエス様は十字架を背負って歩いた、そういうふうにヨハネの福音書に書いてあります。しかし同時に一人のシモンという男が十字架を背負わされたということが26節に出てきます。これいろいろ説があるんですけれども、イエス様は最初に十字架を背負ったけどもう限界が来て背負えなくなったのでシモンが背負わされたという説もあります。しかし十字架っていうのは縦と横の木を使うんですよね。ですからイエス様が一本の丸太を木をですね背負い、もう一本をシモンが背負わされたとも言えます。さらに説がありましてですね、縦の、杭はゴルゴタにも最初は立てられてるんですね。で横木を 運ぶとき、囚人は横木をイエス様がもう背負いきれずに倒れてしまい、途中からシモンが運んだ。さらには、横木一本をイエス様を背負い、シモンも一緒に背負ったってですね、いろいろ考えられるわけです。ただイエス様はおそらくもうボロボロの体だったと思うので、ご自分でその太い木を運ぶことはできなかったんじゃないかと。だってもう前の晩から虐待されて、ずっと暴力を振るわれて、ルカの福音書はできませんが、鞭で打たれた後なんですね。もうイエス様の体は死の一歩手前ぐらいに弱っていたと思いますので、おそらくイエス様は十字架を背負ったけれども、途中で限界が来たんじゃないかなと思われます。そんなわけでイエス様のすぐ後にシモンっていう人が背負わされた。その後ろに嘆き悲しむ人たちが続いたわけです。多くの人々が続いた。しかしよく見るとですね、お気づきになったらあるでしょうか。27節で民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちがっていうふうに書いてあるんですね。ですから嘆き悲しむ、激しい悲しみを表現していたのは女性たちだったってことがわかります。イエス様の近くまで押し寄せて泣いてたのはどうやら女たちの方だった。男性たちはその時にユダヤの指導者たちを恐れて、そこまでのですね、激しい感情をどうやら出せなかったんだと思うんですね。男は何やってんだって思うかもしれませんが、やっぱり聖書を見ても女性たちの方が信仰においてははっきりとした立場を表明することが多いように思います。イエス様の復活の朝もね、墓まで最初に行ったのはやっぱり女性たちなんですね。男たちは、ローマ兵を恐れて行かなかったんですよね。さてここで嘆き悲しむっていうふうに27節でいきますが、これ日本語で読むと泣いてたんだなぐらいですけど、この嘆きって訳されている言葉は胸を打って嘆くっていう激しい感情を表す言葉が使われています。また悲しむの方も、大声で、泣くとかね、弔いの歌を歌う、そういう悲しみの歌を歌うというような、そういう言葉が使われているので、この嘆き悲しむ女たちのイメージはワンワンと声を上げて泣き叫ぶ、あるいは弔いの歌を歌う、絶望的に悲しんでいる多くの女たちをイメージしてください。もはやこれはお葬式の列で、葬列ですね。偉大な人物が死んだ時に起こるような、そういう現象がここでは起こっていたと言っていいでしょう。女性たちにとって人生で一番悲しいことが起こった、これ以上の悲しみはないということが今起こっているわけです。ある時聖書の学びに来られた方からですね、イエス様はモテたんでしょうなって言われたんですね。イエス様がモテるっていうイメージは私今までなかったんですが、言われてみればまあそう言えるかなと思います。これだけの女性たちが泣き叫びながらついていってる。みんなイエス様が好きでした。大好きでした。イエス様っていう男性は女性たちにとって一番安心を与え、こんな素晴らしい人いるだろうかと思うような、そういう方だったでしょう。この方になら人生を任せれると思った、この方だけが心の全てを分かってくださると思ったのに、その方が今まさに死のうとしている。総督ピラトがついに死刑を許可しちゃったんです。ローマ帝国には誰も勝てません。イエス様は敗北をしたわけです。そして男たちは誰も命がけでイエス様を助けようとはしません。こんなにボロボロになってしまって、あれだけ奇跡を行ったのに今は死んだも同然になってしまった。もう二度と会えない。そう思った時に女たちにできる言葉もただ泣くだけでした。この悲しみ、この失望、喪失を涙と叫びで表現するしかできなかったわけです。 最も悲しい出来事が起こった。そんな思いで多くの女たちが次、その後で無言の男たちがついていった。女性たちの胸は張り裂けそうなほどの悲しみだったわけですが、しかしイエス様はもっと大きな悲しみについて語っています。イエス様の心には女たちの悲しみよりもっと大きな悲しみがありました。28節から30節、ちょっと長いんですけど一緒に見たいと思います。28節3、はい、イエスは彼女たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山々に向かって、私たちの上に崩れ落ちよと言い、丘に向かって私たちを覆えと言い始めます。生木にこのようなことが行われるなら、枯れ木には一体何が起こるのでしょうか。ちょっと難しい内容ですよね。順番に見ていきたいと思うんですが、呼びかけがエルサレムの娘たち、この呼びかけにすでにイエス様の優しさが溢れていると思うんですね。エルサレムの娘たち、エルサレムっていうのは神の都、選ばれた都です。エルサレムの娘たちっていうのは神に選ばれた娘たち、約束の娘たちっていう意味です。本来ならば神様との交わりの中で喜び賛美して溢れる、そういう女たち、そうあるべき人たち、神様が慈しんでいる女たちよ。そして私のために泣くんではなくて、自分のために泣きなさい、また自分の子供たちのために泣きなさいって言われてるんです。なぜでしょうか。裁きの日が近づいているからです。子供を持ったことのない女性の方が子供を持つ女性よりも幸いだと思う日が来る。不妊であるということの苦しみよりも子を持つゆえの苦しみが勝る時が来る。つまりこれは我が子が死ぬ時を見るということです。我が子が苦しみ滅ぶ時を見る日が来る。あなたたちはこれ以上の悲しみないと今思っているでしょう。私のことを思って情にあふれて泣いてくれている。しかしもっと悲しいことが近づいている。それを思って泣きなさい。つまりイエス様こそずっと泣いていたということです。イエス様こそ人々の行く末を思って泣き叫んできたんだということです。30節の人々が山々に向かって私たちの上に崩れ落ちようと言い、丘に向かって私たちを覆えと言う、これどういう意味でしょうか。黙示録を読むとですね、意味がわかります。開かれる方は黙示録の6章の15節から17節をお入れください。そのまま聞いてくださっても結構です。黙示録6章の15節から17節お読みしますね。黙示録6章15から17。地の王たち、高官たち、千人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に身を隠した。そして山々や岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。黙示録6章15節から17節。世の終わり、神の裁きが来るとき、世の滅びが来るとき、人々は山々が崩れてくれたらいいのにと願う。 山々が崩れ落ちてきたら死んじゃいますけれど、そうやって死ぬ方がはるかにマシであると、死ぬよりももっと恐ろしいことを、何かを感じているわけです。罪に対する裁きが迫っている。私たちはおそらく根源的に恐れているのは死じゃないんですね。死ではなく、死の後に待つものを人は根源的に恐れているんでしょうか。私たちは本能的に知っています、自分が罪人であることと、その罪の報いが待っているということ。裁きの日々が迫っている。あなた方はそれに直面し、あなた方の子供たちがそれに直面するということ、そのことを思って泣き叫べ。イエス様はそう言われているわけです。今あなたが悲しんでいること、私が死ぬということをあなたたち悲しんでいるけど、もっと悲しい結末を私は見ている。あなた方もそこにこそ目を向けてほしい。つまり、女たちの悲しみは深かったけれど、イエス様の愛はもっと深かったということです。イエス様はここまで痛めつけられておきながら、しかも誰も助けてくれなくて、たった一人で苦しみながらも、今ご自分に同情し泣いてくれている人たちに、見るべき悲しみはあっちだと、目を止めるべきのは向こうだと教えて、この場に及んで彼らを導こうとしています。イエス様が本当に悲しんでいるのはご自分の十字架ではないんです。イエス様が本当に悲しんでいるのは人間の罪の悲しみであり、罪から来る裁きの悲しみです。一見不思議な31節の言葉、生木にこのようなことが行われるなら枯れ木には一体何が起こるのでしょうか。生木は命のある木っていう言葉です。イエス様のことです。命である方、罪のないイエス様が今、人々の身代わりに死のうとしている。枯れ木は罪によってすでにもう、死が潜んでいる、もうこの生きながら死んでいる状態、これが私たち罪人の状態です。滅びが確定している罪ある人間のこと、罪のない命の君であるイエス様が受ける苦しみと比べて、罪人が自分の罪のために受ける裁きは一体どれほど厳しいものだろうかと。イエス様は罪はないけれども愛のために死のうとしている。でも罪人が自分の罪のために裁かれて滅びる時の苦しみはいかばかりか。イエス様はそういう意味でこの生木にこのようなことが行われるなとおっしゃっているわけですね。これイエス様は自分の今の状況を題材にして語ろうとしているわけですよ。このボロボロの姿を持って人々への警告のサンプルにしているわけですね。イエス様は自分が同情してもらおうなんてもう本当に一味に思ってないわけです。今あなた泣いてるんだったら気づいてほしいと、あなたたちがこうなる、もっとひどいことになるんだよって、今の私の刑罰を見て泣き叫ぶぐらいならば、人よ、自分の罪に泣き叫び、熱心に救いを求めよ。そういうわけです。泣きたいのはイエス様の方なんです。人々の滅びを思って叫んでいるのはイエス様の方です。その悲しみに耐えきれなくて、ですから生贄の羊となるために来てくださった。私たちがイエス様のために泣くんじゃない。神が私たちのために泣いて悲しみ、この救いを起こしてくださいました。それを見よ、そこに目を留めよ。悲しみと愛のゆえにご自分は十字架を目指して今歩いています。私たちの罪を身代わりに引き受けるための十字架です。エルサレムの娘たちが泣き叫ぶんじゃなくて、神の前に許されて喜ぶためにイエス様は十字架に向かって歩いてるんです。私たちを救いたいから歩くんです。 ボロボロになっても十字架を目指します。私の死について泣かなくてよい。それよりも私が何のために死ぬのかに目を留めてほしい。私が与えようとしている救いにこそ目を留めてほしい。そう願ってらっしゃいます。イエス様は殺されてるわけじゃないんですよ。ご自分から十字架に向かっているんです。ヨハネの福音書の10章の18節、まあ、そのまま切り出されて結構です。ヨハネの福音書10章18節と言っても平方いらっしゃるんでちょっと待ちましょうね。ヨハネ10章18、はい、お読みします。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたんです。イエス様望んでされてるわけです。愛する皆様、ですから今日私たちはイエス様の心にこそ思いを向けてまいりましょう。もう歩けないぐらいに、自分の悔いを背負えないぐらいになっているイエス様かもしれませんが、それでも十字架を目指して歩き続けるイエス様の痛ましい姿だけじゃなくて、イエス様の内にある心に目を向けたい。イエス様は何のために十字架に向かわれたのか、私たちのために何を成し遂げてくださったのかっていうことを受け止めなければ、私たちはイエス様の愛を見過ごしにしてしまいます。深い、もっと深い愛をご一緒に喜びたいんですね。今日の箇所でイエス様に一番近づいた人がいました。イエス様の真後ろで、あるいはとしたら一緒に十字架を担いだ人です。ルカの福音書の23章26節、彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後から運ばせた。この人田舎から出てきたわけですから、別にイエス様を助けに来たわけないんですよ。ちょうど通りかかったところで捕まっちゃったわけです。しかし結果的に彼はイエス様の歩く最後の一歩一歩を一番そばで歩くことになりました。イエス様の言葉を全部聞きました。エルサレムの女性たちに対する言葉も彼は全部聞きました。自分も一緒に十字架を背負いながら、ゴルゴタの丘に向かいながら、シモンは何を考えたでしょうか。彼は何を見つめたでしょうか。そしてイエス様の一番身近でイエス様の歩みにご自分も歩んだ彼はその後どうなったのか。ルカは彼の名前をはっきり書いてますね。クレネ人のシモンって書いてます。これヒントなんですね。聖書が人名をちゃんと書く場合は、このルカの福音書を読む人たちにとって知っている人だから書く可能性が高いんですね。あのシモンかと。さらにですね、マルコの福音書を見るとシモンのことがもっと詳しく書かれてます。お聞きくださって結構です。マルコ15章21節、兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。なんとアレクサンドロとルフォスの父だったという息子の名前もマルコは示しているんです。息子たちも、もうすでにですね、初代の教会たちにとって著名な人だったようだ。でこのルホスの方はおそらくローマ16章13節に出てくる初代のクリスチャンの中心的なメンバーだと思うんですね。お母さんも出てくるんですよ、ローマの福音書には。ローマの手紙には、ローマ人の手紙16章13節もお読みしますのでお聞きください。主にあって選ばれた人ルホスによろしく、また彼と私の母によろしく。パウロはルフォスによろしく、そして彼の母、その方は私の母でもあるって言ってるんですね。つまりクレネ人シモンは後にクリスチャンとなった。 全家族がクリスチャンになった。そして初代の教会の中心的な働きをする家族として知られていったということがここから推察できます。シモンは十字架のイエス様に出会ったんです。イエス様を理解したんです。誰よりも近くにいたから、イエス様の深い悲しみ、深い愛に触れることができたのかなと思わされます。愛する皆様、今日私たちもイエス様に近づきましょう。もっと近づきましょう。もっと近づくこと。ああ、イエス様が痛ましい、十字架かけられてしまった、ああ申し訳ないと、ちょっと離れたところで悲しむんじゃなくて、イエス様の声が聞こえるところまで、イエス様の一歩一歩が見えるところまで、イエス様が何を見ているか、目が、眼差しが見えるところまで、イエス様の心を燃やしている愛が届くところまで近づきましょう。そして私のための十字架だということをきちんと今日一緒に受け止めたいんですね。ボロボロになっても十字架を目指すイエス様、自ら進んでそこに歩んでいくイエス様、そのすぐそばについていきましょう。私たちが見たいものを見るんじゃなくて、私たちが言いたいことを言うんじゃなくて、私たちが行きたいところに向かうんじゃなくて、今日は、今はイエス様が見ているもの、イエス様が向かう先を思いましょう。私たちは常に自分が見たいものを見ようとします。言いたいことを言おうとします。行きたいところに行こうとします。解釈したように解釈しようとします。それは時として日本人としては謙遜であったり、また何か自分をですね、こんな問題あるんだってことで自分に対して厳しく見ることもあるかもしれない。でもそういうのは今はいいんです。イエス様、私のせいで死んじゃったんだって申し訳ないとか、そういう今はいいんです。そうじゃなくて、イエス様の心を燃やしているもの、何かあなたに対してどんな種類の愛があるのか、もっと深い愛があるんだということに、今はイエス様を中心に味わいたい。そうでなければこの救いの深みというものがもったいないことになってしまいます。イエス様が今日願っているのは、私たちがイエス様の死を悲しみ泣くことじゃないんです。イエス様の十字架の救いを私たちが受け取って永遠に喜ぶこと、イエス様は願っていらっしゃいます。十字架に向かうイエス様の一歩一歩は救いに向かう一歩一歩です。敗北者の一歩一歩じゃありません。勝利者の一歩一歩をイエス様は歩み、最後まで歩み切ってくださいました。罪の許しが今日も一人一人に差し出されています。信じる者は皆神の子供と呼ばれます。すべての罪を押し流し、拭い去り、消し去り、あなたを許すイエス様が今ここにおられること、礼拝堂じゃなくて今あなたがいらっしゃるその場所にいるということ、そのことを今日ご一緒に受け止めて感謝したい。この大きな愛を今日も味わい、ご一緒に祈りたいんです。イエス様についていきます。もっと近くに行きたいです。どこまでもついていきたいです。あなたの愛の深さを知り続けたいです。そのように一緒に祈りましょう。一言お祈りします。天の父様、多くの人がイエス様のことを愛しました。私たちもイエス様のことは大好きです。しかし私の思いよりもあなたの愛はもっと深い。イエス様の十字架の一歩一歩を今日は心に思い描き、イエス様がどんな思いで歩まれたのか、何を成し遂げてくださったのかということをそのままに受け止めたいと願います。私が天の御国で永遠に喜ぶために、また地上でも 許されたものとして喜びながら歩むために、あなたはすべての許しを成し遂げてくださった。そのあなたの愛を受け止めます。願わくは、私たちに与えられた地上での残りの一日一日がすべてイエス・キリストの愛の深さを知り続けるための一日一日でありますように。あなたのことを教えてください。もっと近くにいさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。